はい、それではですね、今月のゲストをですね改めて紹介します。カルアさんです。どうもこんばんは。
こんばんは、カルアです。
はい、京都からね、やってきていただいたんですけども、
はい、
ウクレレの弾き語りということで、
はい、
はい、去年のね、4月にですね、京都の方の、はい、ライブハウス、わからん屋さんでお出会いしてですね、それからのお付き合いが始まったということなんですけども、はい、もうね、もう2年ならないですね。4月1年半もう2年なのか来年だったらね。
そうですね、
そうですね。適当に言ってますか？
ちょっと緊張してる。
緊張してるんですか？こういうラジオとかって初めてですか？
あ、初めてです。
あ、そうですか、はい、ちょっと顔が緊張してるんですけど、
はい
はい、リラックスしていきましょう。
お願いします。
はい、今日はですね、カルアちゃんのですね、いろんな曲紹介でありますとか、いろんなお話をですね、楽しいお話を、1時間お届けしたいと思います。はい、まずですね、その今お話が出てましたけども、その、ね、初めてお出会いしたのがですね、去年の4月ということで、
はい、
京都のね、わからんさんというライブハウスにね、
はい、
出てたのを、最初にですね、ここにゲストで出てもらったの田崎文江ちゃんというね、はい、女性の弾き語りがいまして、その彼女をね、僕が見に行ったんですけど、たまたまね、その対バンやったということで、
そうなんです、
はい、ね、
で
その時はね、これラッキーやったんですか？アンラッキーと思ってませんか？
いえいえいえ、かなりラッキーでした。
ね、そこでお出会いさせてもらって、僕はこのウクレレの弾き語りという、ね、そういうジャンルを女性の弾き語り、ね、というのをですね、さらにその僕も見たことなかったので、この牧伸二さんのね、そのああやんなっちゃったという、それしか僕はウクレレのね知らなかったので、
よく言われるんですよ、はい、ウクレレ持って出ていたら漫談かって。いや、漫談はできないです。
ね、やっぱりそういうイメージがね、牧伸二さんの功績は大きいですよね。
みたいです ね、
ね、僕らの世代はね、やっぱりテレビでよく、ね、見てたの で、
はい、
でそれがね、その女性の弾き語りで、かつすごくポップな曲をね、ウクレレで弾き語りされるということで、すごく僕はもう新鮮な感じで見ててね、これはもうぜひね、声かけて滋賀県に来てもらおうということで、ね、で、ね、ライブステージ終わられてから喋りに行ったんですよね、
はい、
僕
は。はい、そうなんですよ。
なね、滋賀県まで来てくれませんかって言ったら、
はい、
私道わからないんで一人では一人では行けませんとか言って、何言うんやとか、
そんなふうには言ってない。
そんな道わからない、そんな田舎に私よう行きませんとか言って言われて、
もう方向音痴なんですよ、とにかく、
はい
はい、
歌は素晴らしいんやけど方向は音痴なんですね。
かなり音痴です。
そうなんですか、
はい、
で、ね、その時に一緒に出ておられたその陽平くんというね、はい、彼と二人でね、その時はステージ上がっておられたんですけども、
そうなんです、サポートで、
ね、サポートでね、
はい、入ってもらってたんです。
そもそもカルアというのは本名なんですか？
本名ですか？
本名はカルアじゃないんですか？
あ、違います。
カルアは、
はい、一応歌う時の、
はい、
はい、お名前で、
お名前、
お名前で。
僕らもカルアちゃんカルアちゃんって言ってるん で、
そうなんですよ。
もうそれは当たり前になってるんですけど、
はい、
そのこれはユニットの名前とかじゃなくて、
あ、そうなんです。はい、元々は、うん、キーボードの、はい、あの女性の方と2人で、はい、
うんうん、
その時は、うん、アルファベットで、はい、CALUA という綴りで、はいはいはい、カルアという名前で、
うん、
6年ぐらい活動をしてまして、
う
ん、でその後ソロになりまして、しばらくは本名でやってたんですけど、
はいはい、
でもなんかちょっとこっぱずかしくなりまして。
こっぱずかしいですか？
なんか本名はちょっとあれやなということで、でもカルアっていう名前自体はすごく気に入ってたので、うん、でもそのまんまちょっとやるんじゃなくて、ひらがなでカルアということで、その時はソロで一人でっていうことで。
これは、はい、あれなんですかね、一人ユニットという意味合いなのか、カルアちゃんの芸名がカルアというふうになったという、
そうですね、
芸名という捉え方
で、そうですね、はい、
わかりました。まあね、僕らはもうカルアちゃんカルアちゃんってね呼んでるんで、はい、ね、田中カルアとかそんな名前かな、
違う。
山本カルアとかね、 変わった名前やなとか思って
違う
思ったあじゃないですね、はい
違う
はいまあ、そんなカルワちゃんがねそんなウクレレの弾き語りをされて僕が声をかけてそしてあの竹の音のねその時はまだそんなにこうブッキングライブとかねそんなにライブは頻繁にやってなかったんですけども
です、ね、
その無料コンサートというのをやりたいから、はい、ぜひ来てくださいということで声をかけ、はいね、させてもらってその陽平君と、ね、一緒に来てくれたんですよね、はい、その時はねでその時はまだそのギターも弾いたりとかねされてましたし、ヨヘ君のギターサポートとカロアちゃんのギターと歌われたりとかね、
はい、
なんかされてて、その竹の根のねこの無料コンサートというのがその時はね僕もそのまだお店のライブの位置づけがまだこうはっきり決まってない時でね、
はい、
とにかくお客さん来ても
う
て
こ
の素晴らしいものをやってるんやでということを知らしめたいって思いがあって
知らしめた
いそういう思いがあってね、
はい、
だからカロちゃんにやってもうてこう一応宣伝はいるあちこち声は投げといたんですけど、はい、だからお客さんが来たらスタートしてなってそんなスタンスやったでしょ。
そう、ね、そう朝からのライブも初めてでした。で1日5回ぐらいステージをやったのもあれが初めてでした。
あ、そんなステージは今までやったことなかった
ですか？やったことなかったですね。1日に何ステージもっていうのは、はい
ね、それもお客さんが来たらやってくださいっていう感じやったんでね、はい、まあ、僕自身もねああいう形でやったのは初めてやったんでね、まあ、割と、はい、あの面白くっていうか、ね、ミュージシャンは酷使かなというふうに思ったんですけど、
下からカラちゃんまだお客さん待てはんねんけどとか言ってすいませんって言ってトイレ行ってやってます。
もう来てはんねんけど返してくれへんかなみたいな、
はいとか言って
なんかね懐かしいですよね。去年の6月ですよ ね、
はい
ね。で、まあ、その時にいろいろねあのウクレレで弾き語りギターも交えてねあの素晴らしい歌を、はいね、竹の根で披露していただいて、うん、その時に来てはった人がどのお客さんが来てはったんかなとかちょっともう僕も思い出せないんですけど、
はい、
うん、でそれが一遍あってずっとブッキングライブという形はその年の、ね、10月ぐらいから始めたんですよ。でその記念すべき第1回がで、ね、うん、ここのプロデューサーのサイモンさんにね覚えてはります？竹の根出てくれはりましたよね。
あ、僕は出ましたよ。
ね、あれがあのブッキングライブ一番最初だったんです。
あ、そうやったんですか。
記念すべき。
あ、僕というか、まあ、あのサイモンとガーチャンプルでしたね。
ガーチャンプル懐かしい。ナオチのことですよ。
あ、そうなんですか。言っちゃっていいですか
今。あ、大丈夫です。
乗っちゃいました電波に。
まあそんなんでね、あの、まあ、サイモンさんが。が初めて10月にやってもってね、
はい、
でそれ以降ブッキングライブを始めていたんですけど結局そのカルワちゃんがいろいろとこう諸事情があって出てもらえなかったんですよね。いろんなねこういろんなまあ身の回りの事情とかちょっとなかなかスケジュールが合わなかったりとか ね、 、
はい、
そうですね、
はい、
でそんなんがあって、であの12月にちょうどそのイベント出張の話をねいただいて、
はい、
でこのあれ良かったですよね、京都タワーホテルの ね、
ね、
クリスマスパーティー、
すごい楽しかったです。
ではね、
はい、
あんなところにイベントをね出張で行けるなんて僕も夢にも思ってなかったんで、はい、うん、でどうしましょうということで、なんかあのクリスマスソングとか女性ボーカルとかで歌ってくれる感じのバンドがあればということでいただいたんで、はい、まあ、どうしようって悩んだ挙句ですね、カロアちゃんをボーカルにして、
はい、
今話が出ましたけどサイモンとガーチャンプルこと直樹がですねピアノ&フルート、
はいはい、
でジェリー・ロール・ベイカー、はい、ここにもねあのゲストで来てもらったんですけど、 それのベースのウッチーさん、
はい、
でそして僕のパーカッション、
はい、
その4人のねザ・タケノーネーズというザ・タケノーネーズ、なかなかいい名前で僕めっちゃ気に入ってるんですけど、また何かの機会で使いたいんですけどね、ザ・タケノーネーズ何べんも言いますけど、ザ・タケノーネーズ。
でもちょっと私はこうあの、はい、言うのがちょっと恥ずかしかったんで、
恥ずかしかったです、すみませんごめんなさい。
あんまり言わなかったらタケさんが後ろからタケノーネーズですって言わはったんで
おっさん言いやがった、私言わんとこ思ってたのにみたいな。はい、まあ、そんな感じでね、あの、はい、イベントにも出てもらったり、今年に入ってね、はい、ようやく、まあ、ブッキングライブ、5月でしたっけね、
はい、
に、
はい、
出てもらったんですけども、
ウクレレ祭り、
ね、ウクレレ祭りということで、ウクレレの人ばっかり3組でね、
はい、
5月にコンサートやりましたね。
楽しかったですね、
はい、あの集客人数をまだ未だに破られてないので、竹の根の記録をね、誰がこう 記録を塗り替えにゃということでみんな競い合ってるんですけど、まあそんなねこんなでですね、まずそのではあのカルワちゃんのね、
はい、
曲をですねここで、音源の方から紹介して、
はい、
まあ、皆さんに聞いていただこうと思います、
はい、
じゃ あのカルワちゃんの方から紹介していただきましょう。
はい、今あの制作真っ最中の CD の中に収録されてます、心の休日。
はい、ありがとうございました。あのもう心休まるというかもう癒されるというか、ね、もうほっこりしますね、カラちゃんの歌声ね。
ありがとうございます。
心の休日いいですよね、
はい、
もう心もやっぱり休ませてあげないと ね、
はい
はい、まあ、そんな感じの、ね、癒される曲、皆さんいかがだったでしょうか、
ね、本人は全然癒さない人なんですけどね
私は誰が癒してくれるのって感じですね。ね
どっちかというと癒されたい系なんですけど。
あ、癒されたい系、うん、癒されたい系っていうのはそんなことも初めて聞きました。
ちょっとね、癒される癒されるっていうたんびにちょっと罪悪感が、うん、
罪悪感
が本当は癒さないのにとか思ってすいませんっていう感じなんですけど
違うのに、違うんやけど、もうここは黙っとこうみたいな、はい、そんなね、素晴らしいね、歌声をですね、素晴らしい歌と歌声を聞かせてくれるカルワちゃんなんですけども、その始めた、ね、音楽をこう始めたきっかけなんですけど、
はい、
なんかやっぱりこう小さい頃になんか、
そうですね、
誰それの歌を聞いて、
あのお父さん自体が、はい、あの音楽を聞かはるのが好きな方で、レコードとかをよく、うん、その当時の歌謡曲とかを聞いてはって、
うんうんうん、
でお母さんもなんかカラオケが、うん、好きな。
お母さんもそんな歌声で歌があるんですか。
いや、お こ。
お母さん低い声ですか。う
でもこんなに甲高いのは多分私だけですね。ああ、そうなんです。はい。いつもどっからこの頭らへんから出てんのかっていう言われるんですけど、お前はどっから声を出してんのとよく言われました。
ね、でもその歌声がね、はい、僕はやっぱりすごく好きですし。
ありがとうございます。
ね、そんな、まあ、はい、お父さんお母さんの影響もあって、はい、でなんか聞いてるところによると、その大学へ進むまでは全然楽器をやったことなかったという、はい、
そうなんですよ、
ね、全くギターとかも何もしたことなかった、
はい、何もしたことなくて、うん、そういう音楽を聴ける環境にはあったんですけど、うん、楽器はそんな、はい、
それがね、どうしてそのウクレレに普通ね、なんかそこへ普通行かへんやろっていう感じがするんですけど、ね、
本当にサークル、なんか大学に入ったら音楽のサークルに入ろうっていうのは、うん、なんかその前から決めてたんですけど、うん、はいはい、であのウクレレを持ってサークルに行った時に、うん、なんでギターちゃうねんとまず言われまして、
ね、
いや、やりたかったんで、
そのウクレレももう楽器屋飛び込んで、もうとりあえずウクレレを買おうと思って行ったわけですね。
そうですね、ウクレレはなんか惹かれてたんですよね、うん、なんか惹かれるものがあって、うん、で京都に出てきて、もともと大阪にいたんですけど、うん、京都に大学で出てきて、近くに小さい楽器屋さんがあって、そこしか楽器屋さんがわからなかったんですよ、当時方向打ち足
ほら、もうその楽器屋行ったらウクレレがバーッと並んでたわけですね。
いや、日本しか並んでなかった。こっちかこっちかみたいな感じで、
究極ですね、それ。で、一つはなんかちょっと壊れてたとか、そんなんじゃないんですかね。
しかも色落ちで。
でもその選択の余地がないという形なんですね。
いや、でも、ちゃんとした、ウクレレのメーカーのとこやしということで。
で、まあ、それは変わって、はい、で、まあ、サークルでそういうウクレレの活動、はい、弾き語りとか、まあ、そういう活動されたわけですね。
そうですね、でも弾き語りをすぐにやっぱりズブの仕事ができるわけじゃないので、なかなかこうみんなはやっぱり 新入生、やったことない人も初心者の方も歓迎っていうサークルやったんですけど、やっぱり高校の時からやってはる方とかはもうすぐにこうバンドができていって、できるもんでね、だんだんコピーバンドを、
はいはい、ウクレレのコピーバンドないですよね。
入れへんとか思って
私どこに入ったらいいのみたいな。
でもその入ったサークルがすごくこういいサークルで、もうそのサークル自体も大好きで、参加できないんですけど、なんか先輩がその演奏室でやってる時に絶対中に入ってこう隅っこの方で見てたりとかして、どうにか参加したいなとは思ってたんですけど、ウクレレではやっぱり参加できなくって。
有名なロックバンドでウクレレが入ってる
のは
聞いたことないです
から
ね。
でもなんか知らんけど、ウクレレがやりたかったんですよね。
で、まあ、その並行してその歌もね、曲を作ったりとか、はい、まあ、されてたと思うんですけども、その、次にね、ちょっと生歌でやっていただこうと思うんですけど、はい、この曲はこれはいつ作られた曲なんですか。
これは一番最近に作った曲なんですけれども、はい、これを作るまで1年以上実はなかなか曲ができなくって、半分諦めてたんですけど、なんかある日ポロポロって弾いてたら、はい、曲と詩が一緒に、最近はそういうのが多いんですけど、
メロディーも詩も一緒に同時にできるわけです。
そうなんです、なんかまあ適当に弾いてたらっていうのが、はい、そういうのでできた、あ、できちゃったみたいな感じの。
これ、はい、竹の根でもやっていただいてますよね。はい、
そうなんです、竹の根さんでやらせてもらった時が初めて初披露の日やったんですよ。
光栄ですね。
いや、そうですね。11月の多分最初ら辺にやらせてもらったと思うんですけど、その時にちょっと今自分の中ではちょっとタイプが違うかなって、狭い、まあ、曲幅の中でもなんか違うかなと思って、これで あの受けなかったらちょっと封印しようかなというちょっとね自信のない曲ではあったんですけど、
じゃあその曲をね、はい、ちょっとやってもらいましょうか。ちょっとウクレレの用意をしていただいて、
はい、
はい、
ウクレレで、
はい、ウクレレで生歌でね、はい、じゃあその大丈夫という曲なんですけども、まあはい、ここ先ほどの、ね、心の休日、うん、そしてこの大丈夫という、うん、なんかタイトル的にもね、うん、なんかこう、はい、なんて言うんですかね、ちょっとほっこりするような、うん、ちょっとこう安心できるようなね、その曲上もね、そんな感じの曲なので、はい、ちょっと、生歌ぜひ皆さんにもね、はい、楽しんで、味わっていただきたいと思うんですけども、うん、まあね、竹の音の方でもですね、またこの来たる今月の、ね、23日にコンサートに出てもらうんですけど、はい、またこれ後ほど、ね、告知させてもらいますけども、はい、まあ、その時にもぜひ、ね、やっていただきたい僕の大好きな曲です。
本当ですか。
やった、はい、じゃあ、大丈夫をですね、カルアちゃんの方からお届けしてもらいましょう、
はい、ではいいですかね。ではカルアで大丈夫聞いてください。
大丈夫、本当だ。